ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは豊田市の小学校の先生ですね。でも瀬戸市在住です、深見太一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、深見先生にはなんかいろんなところでね、うん、お会いしますけど真っ黒ですね今
そうですね、プールの授業があるので、はい、程よく焼けております。
プール焼けですね、はい。まあ、トヨタはちょっと前にね、はいはい、熱射病で亡くなったお子さんがいて、 それでちょっと変わったりしました。
そうですね、やっぱり夏休みの部活が全部やっぱりちょっと危ないということで、大会もあったんですけども、それが11月に延期になりましたね。
大会というのはスポーツの、
そうですね、そうですね、フットサルの大会とバスケットの大会が夏休み中に毎年あったんですけども、それをちょっとやっぱり気温が高すぎるということで、はい、
もうどうなっちゃうのかなっていうぐらい気温がねえ高いですから、でもこう生徒さんを預かる身としては心配ですよね。
そうですね、 100% っていうのが絶対やっぱなかなか言い切れないところが、ね、あるので、やっぱりそうなってくるとねしょうがないのかなっていう気は、残念なところもありますけれどもね、
はい。今深見先生は何年生を担任、
3年生の担任をしています。
はい、3年生っていうとなんか一番、狭間みたいな、低学年とといえば低学年だけど、
そうですね、でもすごい可愛いですね、素直でなんかはいっていうこと聞いてるし、むちゃくちゃ可愛いですよ
ね。本当ですね、女の子はちょっとなんか女の子っぽくなってくる手前みたいな感じですね。はい、学級は何人なんですか？
30人ちょうどですね。
30人、はい、どんなクラスですか？
なんか本当元気が良くて、この前もですねプール の着替えをまだ3年生ぐらいだと教室でやるんですよ。で女の子は別の教室でやるんですけども、なんかもうなんか裸になって踊り出しちゃってですね、男の子だしが、で僕も叱らなきゃいけなかったんですけどついプッて吹き出しちゃったら先生笑ってくれたみたいな感じで、みんながもう本当に踊り出しちゃって裸のまま、大変なことになってましたけど、
まだ裸平気っていう、 そうですね、そんな年齢ですね。はい、そっか、30人なんですね。はい、先生のブログを見るとクラス会議、っていうことをすごく熱心にされてるんですけど、はい、そうですね、はい、クラス会議って聞いたことはありますけど、実際ちょっとよく知らないんですが、
ですね、まあ、話すと長くなるんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、アドラー心理学をベースとした、はい、なんか話し合いの、スタイルという方なんですけども、まあ、クラスで起こった問題とか、あと個人的な悩みもクラス全員でみんなで話し合おうということでして、で、まあ、S をまず丸くみんなで座あるんですよ。
はい、
でそれをなんかこうみんなでこう解決に向けて、話し合っていこうというのが、まあ、簡単に言うとクラス会議というものなんですけども、
これはどんなペースでやってるんですか？
一応今うちは週に1回学級活動の時間を使って、はい、子どもたちから出てきた議題をみんなで話し合おうということでやっています。
この議題っていうのはどうやって決めるんですか？
ですね、投票箱っていうの箱があってそこに子どもたちがこうとあの議題お悩み相談用紙みたいなのがあるので、それをみんなが入れてくれて、でその中いっぱい結構入るんですけども、例えば緊急性の高いものとか、まあ、重要度が高いものとかをみんなにこれどう思うみたいな感じで、だいたい1時間2個ぐらいかな、早いとまあ2個ぐらいできるんですけども、
それはこう誰の悩みかってことも分かるんですか？
一応記名して、出して、で、まあ、相談するときに名前を出してもいいかってことを本人に確認した上で、みんなにですけど、はい、
これ何年ぐらいやってるんですか？
もう4年ぐらいですかね、 4、5年。はい、
これまたその学年によってきっと違うと思うんですけど、あの高学年だからとかっていうことでもなく、あの例えば1年生だったとしても、
やってる先生もいますね。やっぱ1年生は1年生なりのクラス会議があるので、
どうですかこの成果というのは？
成果はやっぱりなんか自分たちで動けるというか、なんか一番最初にそあの子どもたちに投げかけるんですけども、問題が起こった時に先生が解決するクラスがいいか、自分たちで解決するクラスがいいか、どっちがいいって聞くんですよ。そうすると大体まあ子どもみんな自分たちでできるようになりたいっていうので、そこから大体スタートするんですけど、そうするとやっぱり1年間こう定期的にやっていくと本当にもうなんかスムーズに、なんかいろいろトラブルはもちろんあるんですけども、 そんなことも自分たちでこう話し合って解決していったりとか、
学
芸会とかも例えば役決めとかもなんか自分たちでスルスルスルって話し合ってやっちゃったりとか、本当にすごいなっていうのを感じていますね。
中には例えば、これはこうだろうって思う先生なりの思うことがあったりとかしても、
そうですね、最初のじゃあ僕もそのなんていうのかな、自分の思い描いたものと違うみたいなイライラと戦ってたりもしてたんですけど、でもなんかこの何回もや何年もやっていくうちに、その自分の想像を上回ってきたりとか、なんかこうここまでかなって思ってたものを全然超えてくるので、やっぱ全然すごいなと思って、はい。
あと発言できなかった子ができるようになったりとか、
そうですね、ありますあります。全然パスもありなんで、パスって言って最初のうちはもう自分の順番をパスしちゃうんですけど、それも全然いいよって言ってると、自然となんか喋れるようになってきますね、
で、あと人の意見を聞くうちに、自分の頑固だった意見が変わったりとか、
そうですよね、あとやっぱ個人的な悩みをみんなに相談できるっていうのは結構こう、ハードルが最初は高かったりするんです。だから最初はクラスのことが議題として上がることが多いんですけど、だんだんそういうのが出てきだすと、一気に仲間のこう協力体制というかが整ってくるなっていう気がします。
絆がつく、強まってくるんですね。で、特別支援級、支援学級のお子さんも一緒にやったんですよね。
今年からちょっとやってみようということで、特別支援学級の担任の先生がちょっと理解のある先生だったので、一緒にやってみないっていう話になったので、今年は3人あの特別支援級の子がいるんですけども、その子たちを一緒に入れて、3回ぐらい一緒にクラス会議をやりました。
その3人のお子さんは同じ学年、
違いますね。2年生、4年生、1年生か。1年生、2年生、4年生。1
年生、2年生、4年生。その3人の子が入ると、またちょっと雰囲気違いますよね。
やっぱりなんか、なんだろうな、今までこうちゃんと座れてなかった子がちゃんとしなきゃって思ってちゃんと座れたりとか、あとその子たちを迎え入れるためにこっちだよって優しく声かけてくれたりとか、そんないい姿も見られたりとかしましたね。あとなんか3回、今年はまだ4月から始めてその特別支援の子を入れて3回しかやってないんですけども、3回目にはその支援級の子が議題を出してくれて、なんかお兄ちゃんにいじめられて困ってますっていう議題を出してくれて、それをみんなが一生懸命こう30通り解決方法、32通りか、解決方法を考えてくれるので、で結局なんかね、鬼を呼んでくるとか、よくわかんない僕らにしたら
鬼を呼んでくる
解決方法だったんですけど、でもそれもすごくなんかいい笑顔でその子は帰っていったので、なんか相談してよかったんだかなと思えたのかなと思って、
そのなんか意見の中でこう、例えばネガティブな意見とかないんですか？
ありますなんかやり、例えば叩かれたら叩き返せばいいとか、物を隠せばいいとか、いうのも最初のうちはやっぱ出てくるんですけども、でうちのクラスもまだ全然出てたんですけど、やっぱりそれは自分がちょっと出て、やっぱこう、なんていうかな、叩いた人に叩き返してもそれは根本的な解決にならないよねっていう話をすると、徐々に減っていきます。いきなりはなくならないですけど。
なるほどね、じゃあもういきなりそんなのはダメっていうんではなく、説明をして、で生徒さんが納得をしてという感じなんですね。でもそうするとなんか他のクラスの子たちも羨ましがりません？
それはあるかもしれない。でも例えば自分が去年4年生を担任してたんですけど、今5年生でそのやなんていうか違う担任の先生になっても先生やりたいって言って、そのクラスでクラス会議を始めてくれたりとか、
すごいですね。
そういうのもあってさあ、ありがたいなと思ってますね。
このじゃあクラス会議っていうのは、割とこうあの先生の学校だけじゃなく、いろいろやってらっしゃる方がいる、
そうですね。日本中でまあ一応実践してくださってる先生もいるんですけど、でも正直言うと今なかなか特別活動の時間っていうか、昔いう学級会みたいな時間が削られてしまっていて、さっきあの話してた道徳の教科科とか、英語が入ってきたりとか、プログラミング学習をやりなさいみたいなことが入ってきてるので、なかなか時間取るのが難しくて、そことのこう、せめぎ合いじゃないです。どうやって時間を確保していくかっていうところも課題としてはあるんですけどね。
本当そうなんですよね。なんかあの私も読み聞かせで何個書いてるけど、もうその時間も結構削られてっていう感じで、そうで道徳の教科科が小学校が今年度から、中学校は来年度でしたっけ？
ですかね。はい。
難しい、評価するんですよね、先生が道徳を。
はい、なんか かなかそれは苦しいなと思って、ねはい、
先生がみんな道徳的に優れた方ばかりってことでも
僕はあのはっきり言って不道徳な
人間いやいやいやいやでもなかなか、ね、結構大変ですよね
そうですよね、だからその時間での変容を見てとかいうふうに話なんですけど先生たちもまだやっぱり正直手探りというか、頭を悩ましてるところじゃないかなと思いますけどね、
評価っていうのは、
いや文章での
文章で、
はい、
評価になります、ね、これなんかすごい難しい気がねえしますけども
そうですね、僕だからもともとすごく嫌でっていうあれなんですけど図表とかも嫌だなと思ったんですけど、この前ちょっと勉強会で教えてもらったのは、評価はその何ていうのかな人をこう比べたりするもんじゃなくて、その子のこう成長を促すための声かけなんだよってことを言われて、ああなるほどなと思って、ちょっとこうなんていうかわだかまりが解けたというか、なんかね偉そうじゃないですか、なんかその自分人を評価するっていうのが、そこなんか何とも言えず嫌だなと思ってたんですけど、そういう話をこの前勉強会で教えてもらって、ああそっかそっかと思って、
前もう退職された先生が出演してくださった時に、やっぱり通知表はその子のこう生きてくきたなんか道しるべみたいな、そんなようなことを言われてましたね。
素敵な言葉ですね。
本当ですね、道しるべね。ま、子どもたちでどうですかね、先生が、まあ、先生になったっていうのはやっぱり子どもが好き。
ああそうですね、もともと僕サラリーマンをしてたんですけど、なんかこの仕事は僕じゃなくてもできるなってちょっと思ったんですよね、そのサラリーマン営業で回ってた時には、なんか結構転勤がポンポンあって日本人飛ばされてっていうのもあって、って思った時に、なんか子供の一生に関わる仕事というか、その子に何か分かんないですけど、少しでも残せる仕事がしたいなと思ったのがきっかけで、はい、教員を始めたんですけど、
じゃあ社会人になってから教員になろうと思って、勉強して、
そうですね、
試験を受けて、
はい、
すごいですね、それも。いやい
や、でも結果的にもう今めちゃくちゃ楽しいので、
はい、合ってたんですね。で、今度、
はい、
終わり朝日 で、
そうです、ね、
クラス会議セミナー in 終わり朝日というのを開催するんですが、
そうですね、
お仲間の一応先生と、
はいはいはいはい、
まあ、一応先生とよく一緒に、
ね、
いろいろと、これどんな内容なんですか？
さっき言ってたやっぱクラス会議っていうのはものすごくいいものなんですけど、なかなか広がっていかないよねっていうところがあって、で何がいいものかっていうと、やっぱり学校での学習と社会でこう生きていく力の間を埋めるものがなかなかないというか、もちろん高校算数理科社会も大事なんだけれども、それだけじゃやっぱ社会に出てからなかなか苦しいところがあったりとか、例えば京大東大出ててもなかなか就職できなかったり、仕事場でうまくいかない子たちもたくさんいるっていうのは何でなんだろうっていうところで、やっぱりこうやって仲間たちをみんなでこう共同体感覚ってアドラー心理学では言うみたいなんですけども、仲間のことを思いやる力とか、自己肯定感貢献感みたいなものを高めていくのを学校で広めていきたいなっていうのがやっぱ自分の思いとしてはあって、それをやっぱりこうもうちょっとなかなか本読んでても、実際やってみるとうまくいかなかったりとかっていうのがあるので、なんか自分がやってる身としてこんな風にやってますってことをみんなに紹介できればなということで、今度9月の1日の日に終わり朝日でちょっとセミナーを一応さんと2人でやろうかって言って、去年も1回やらせてもらったんですけど、第2回ということでやっていきます。
これ渋川福祉センターの会議室ですが、対象が小中高の学校、この教職員
一応そうなってますけど、お家の方でもなんかもし気になるなっていう方がいれば、全然来てもらっても大丈夫ということなので、まあ、一応先生向けということにはなってますが、はい、
でも結構先生たちに出ていただきたい気がしますね。これはなんかどんな風に働きかけというか、はい、されてるんですか？
まあ、Facebook とかで告知したりとか、あとやっぱ自分の子供が通ってる学校とかでもやってほしいなというのがあって、こっそりこうちょっとチラシを渡してみたりとか、なんか今草の根活動みたいな、このラジオもね出させてもらってありがたいんですけども、やっぱり地元に根付いていってほしい。一応さんも毎年夏に宿泊のこのクラス会議セミナーをやってくれてるんですけど、瀬戸にこれをなベーシックなものとして入れたいという思いがあるみたいなので、その思いを受け、自分もトヨタの方で広めていきたいなと、 って思いもあったりとか、やっぱりそんな風にこうみんなにちょっとずつじわじわと浸透していってもらえるといいなと思って、
なるほど、一応茂彦先生がファシリテーターで実践報告ということで、はい、深見先生が今やられてる報告をされるということですね、はいはい、でも結構こう、うん、若い先生たち意欲的な先生多い、深見先生もそうですけど、うん、はい、多いですよね。
そうですね、やっぱり、うん、そういうのがね、子どもたちに やりたいと思って先生になってきてくれてることが多いので、うん、今実は一緒にサークルって言って、セアイトっていうサークルが、はい、あってですね、これもまた素敵な名前なんですけど、生徒の先生たちと月に1回勉強会をしてるんですけど、名前をまずつけるときにどういう名前にしようって悩んだときに、生徒の間に愛を入れようということで、セアイトっていう名前ですよ。
なるほど。
なかなか素敵なネーミングですよね。
青を取ると生徒だから、生徒の間に、はいはい、生徒と愛をかけたのかなと思ったら、生徒ですね。
セアイト。っていうサークルをやって、そこに来てくれる先生たちもすごい熱心で、うん、この前 そのクラス会議の合宿セミナーにも何人も来てくれたりとか、はい、毎月自分はこんな風にやって頑張ってるよっていうような報告をしたりとかしてますね。
だってやっぱりなんか自分も思い返してみても、うん、大好きだった先生ってやっぱり今でも大好きで、はいはいはい、本当になんか私の頃っていうのは、うん、もう先生もそんなに忙しくなかったって言ったらなんですけどあ、まあ、忙しかったかもしれないんですけど、交換日記をしてて、今思うと先生は生徒全員ですよね。で、小学校、中学校、中学校の時も、私はなんか、だからなんか嫌なことがあると、先生が聞いてくれると思って、いっぱい書くと先生がいっぱい返事を書いてくれるから、すごくこう、楽しみで。で、そうしたらある時、息子が、小学校の時かな、先生が交換日記をすることになったってノートを持って帰ってきて、ものすごく嬉しそうで、何書こうかなっていっぱいすごい書いてたんですけど、先生忙しくて途中でなくなっちゃってもうすっごいしょぼくれてましたよ、先生やるって言ったのにものすごい嬉しそうだったから、分かるよ、お母さんの時もあったんだよ本当って言って、いっぱい書くとね、先生いっぱい書いてくれるよって言ったら、なんか2回ぐらいで終わっちゃいましたね
、いいですよね、その、うん、書くとやっぱり普段しゃべれない子というか、なかなかそういうしゃべるのは苦手な子も、書くとこう伝えてきてくれたりするので、
そうですね、
ああこんなことがあって思いますけど、はい、自分はまだできてないですね、それは。
でも先生も忙しいですからね、いやいやいや本当に、はい、あとなんかこう心がけてることとかあるんですか、うん、
心がけてること、
目標とかやっぱり作るんですか、クラスが立ち上がった時にクラス目標とかありますよね。
そうですね、うん、今年はなんか一応9君っていうのがカラフルっていうあれなんですけど、30人いるので、やっぱ30人の色が出せるといいよねっていうのをみんなで話をして決めたりとか、あとやっぱ自分が常に明るくいることですかね、元気よくおはようって言って
先生明るいですからね、
いけることがやっぱりいいのかなと思って、
でも先生も、うん、小学生のお子さんがいるじゃないですか、瀬戸のね、はい、小学校に、はいはいはい、どんな風にこう、うん、やっぱり学校を見る目ってなんか違うんですか、やっぱり
学校を見る目かそうですね、でもまあやっぱ帰ってきた時に笑顔で帰ってきてくれるといいなと思って、だからいつも子供に夜帰ってきたら、今日何が楽しかったことあったっていう風に聞いて、それがなんかポロペロっとこう出てくるといいなと思いながら、いつも子供と接してますけどね、
なんかいつも思ってたんですけど、私も友達で先生の子供とかいるんですけど、なんかすごくこうやりにくくないかなとかよくね、誰々の子だろうじゃないけど、まあ今はあまりないかもしれないけどね、お子さん自身はなんかあるんですかね。
あるかもしれないですね、なるべく先生っぽくなくしたいなと思って、
先生っぽくない感じですけどカラフルな T シャツがね、
ありがとうございます、
でお家で勉強教えたりもするんですか、
ね、あ、まあ宿題を見るぐらいですかね、聞かれたら一緒に、はい、そんなガツガツはやってない
です。なるほどね、今でもなんかこう学校に行けないってお子さんって多いじゃないですか、昔より断然多い気がするんですけど、 これどうですか、先生も経験ありますか。
やっぱり自分が担任してる時は、あのなんていうか、去年まで来てた子が例えば自分が担任になった瞬間に来れなくなってしまったりとかすると、うん、自分が悪いんじゃないかなとか思って、うん、すごく、まあ、責めたりした時もあったんですけど、うん、でもなんかそれこそ一応さんと出会って、一応さんそういうね、うん、あの不登校の子たちを、ね、あのやってて、でまあ、それは自分が出せてるんだし、うん、先生だから出してるんだよ、出せてるんだよっていうようなことを言われた時に、うん、あそうかと思ってちょっと心が軽くなったりとか、うんうん、そのノーと言えるってことも大事なんじゃないって言ってくれたりとか、うんうん、なんかそういうね、やっぱり学校っていうところに行って先生っていう仕事をしてると来れないっていうなると、なんか自分がいけないんじゃないかなとかな、あの言葉がけがとかすごく悩んでたりしたんですけど、なんかそれも絶対こう大事なことだと思うしっていうようなことを、うん、一応さんから学ばせてもらって、う
ん、今ってなんか本当にフリースクール増えてて、はいはいはい、オルタナティブスクールでしたっけ、うん、こう別のこう学校があって、うん、勉強全くしない学校もあったり、うん、まあ、勉強ね、あの、はいはいはい、適応教室も生徒もあるんですけど、はいはい、あったりするんですが、うん、まあ、なんかね、伊調さんもよくこう選択できてもいいんじゃないかって。
確かにそうですよね、う
ん、でも親としてはやっぱりなんかね、うん、小学校中学校やっぱり、うん、ね、え義務教育だし、はいはい、行った方がいいんじゃないかと思うんですけどねえ、
そうだから自分はやっぱりあの 99% の子が多分通ってる公立の学校が、うん、みんなにとって居心地のいいものになるっていうのが一番素敵なことというか、うん、もちろんそのオルタナティブな学びとかそういう学校がいっぱい増えてくれることも僕は全然ありというかね、うん、いいなと思っているんですけども、うん、それプラスやっぱりあのみんなが通ってる学校が素敵になっていかなきゃしょうがないんじゃないかなっていう思いで、うん、こういう活動もしてるのかなっていう気はしてますけど、ね、
でも私なんか本当に、うん、まあ、小学校はいいかもしれないんですけど、うん、中学校も高校も忙しすぎるというか、うん、本当に忙しいじゃないですか、あっという間で、はいはい、なんかやっぱりかわいそうだなっていうふうに、まあ、楽しんでますよ息子は、ね、特にあの部活が忙しいので、はいはいはいはい、学校の勉強か部活かみたいな感じで、例えばあのあいいこれいい講演会あるなとか、はいはいはい、いいライブあるなって言っても部活で全然こうダメだったり、本当忙しいですよね。中学校もなんかそんな感じだった気がするんですけど、
そうですね、確かに、うん、中学校は忙しいです、ね、中学校の先生も忙しいです。
そうですね、もっとなんか学べることがあるんじゃないかなって気もしますけど、ね、これもっとどんどん忙しくなっていくんですかね。
ね、どうですかね、
ね、アドラーって本当にあの、うん、皆さんこうアドラー好きな方多いんですけど、うん、こう簡単に言うとアドラー心理学っていうのはどういう学びがある、はい、今回のクラス会議セミナーも、うん、あのそうなんですよね、ベースにしてるんですよね、うん、そうみた
い
ですね。
すいません、でも僕はあんまり実はアドラーについてがっつり学んでなくて、このクラス会議から入ってきた感じなので、まだ一応さんから詳しく聞いてもらえるといいかなって感じですけどね。
なるほど、はい、ということは9月1日のこの第2回クラス会議セミナー in 尾張朝日に参加するとよくわかるかなって感じですね、
はい、あ、これ時間とか言ってなかったでしたっけ、
はい、
いいですか、はい、9月1日の、土曜日、時間が朝10時から、夕方の3時までです、はい、でお昼は12時から1時まで休憩でして、さっき言っていただいたように渋川福祉センター会議室で、
はい、
終わり朝日でやりますので、
はい、
はい、でさっき、ファシリテーターが一応先生で、実践報告が自分の方がさせていただきますということで、参加費が1,000円、一応対象は、はい、あの小中高の先生ってなってますけれども、
はい、
もし参加されたい場合は行っていただければ多分 OK って言われると思います。
なるほど、
で申し込み先とかはこれどう、なんかホームページかなんかに載せていただいても大丈夫ですか。
はい、あ、はい、いいですよ。
じゃ あ, あのこのラジオ局の、はいはい、ところ情報、
じゃあ私がブログにこれを上げておきます ね、
ありがとうございます。
ともみとともにで検索をしていただいて、
はい、
じゃあそこに申し込み先を書いておきますね。
はい、はい、でこの後も実は海士と豊田市と、
はい、
なんかいろいろこう愛知県 ツアーをしようって言って一応先生と今2ヶ月に1回ずつこの、ね、クラス会議を広めるようにやってこうねって言って今話をしてるところなんですけど、
これ先生同士でこうやってつながってるんですか？
あ、そのちょうど、7月にその合宿のクラス会議セミナーで愛知県の先生がいっぱい来てくれてたので、あとお母さんたちもね、来てくれてて、でそのお母さんとか先生たちがじゃあ自分のとこでやってみたいな感じで広めていこうということで
今動きを取っています。すごいですね。まあ、でも先生同士地域が違うとまたまあ、教育委員会の考え方とかも違うので、それはそれでなんか勉強になりますね。
そうですね、
いろんな地域のことを聞くっていうのはね、
面白いですよやっぱり。
まあなんかエアコン設置率とかどうかなとかね、それも気になりますけどもね。まあこの時代いりますよね。
そうですね、あってほしいです。
先生も暑いんですよね。
暑かったですね、7月は本当に暑かったですね。だからエアコンのある部屋になんとかこう、じゃあまあ学級数が少ないので、学校に4教室ぐらいはまあエアコン効く部屋があったので、みんなでこう振り分けて、なんとかなんとか乗り切りましたけど、ね、
だって考えてみたら先生も暑いですもんね。
そうですね、
ねえ
暑かったです。
なんか総会とか、総会この間進路説明会から高校ですけど、もう体育館大変でしたよ。扇風機いっぱい回ってたけど、大型の本当に暑くて、
ねえ
夏休み前のあの体育館もちょっと大変という感じでしたけどもね。はい、じゃあこの渋川福祉センターですが、尾張旭市渋川町3丁目5番地の7にある渋川福祉センター内の会議室で、9月1日土曜日、今年はだから夏休みが長い感じですね。
そうですね、2日まであるので、
本当ですね、3
日からスタートですね。
そうですね、10時から午後3時までで、12時から1時休憩なので、じゃあお昼を持って、
そうですね、はい、
来ていただくのもいいですね。ちょっと長めの感じですので、ファシリテーターが一応重彦先生で、実践報告が深見太一先生ということで、参加費当日お支払いで1000円です。ぜひね、申し込み先はじゃあ私のブログの方で発表いたしますので、よろしくお願いします。またじゃあ、 皆さんも、もし自分の通う学校の先生とかと通じていたら、宣伝とかね、していただけるといいですね。
非常にありがたいです。
だから場所は尾張旭ですが、まあ、地域関係なく、
全然
出れるっていうことですもんね。
はい、
じゃあまあ先生、これから2学期でもトヨタは2期生なんですね。
そうなんですよ、はい、前期後期 で、
はい、ということはまだ通知表は、
そうですね、
つけてない、
はい、夏休みの間にって感じですかね。
道徳協会になりますからね、
はいはいはい、
だから一人一人のことを、見て書くってことだから、
はい、
結構大変ですね。ね、はい、でもなんか私は道徳を学ぶっていうのはちょっと嬉しい気もしますけど、ただ先生によってちょっとやり方がいろいろね、変わってくるのかなって気はしますけども、じゃあ深見先生はこれから、まあ、どうだろう、先生としては中堅って感じですか今。
あ、そうですよ ね、私も37、8なので、
あ、でも社会人を経験してやってるのでまた違いますね。見えてるものがちょっと違う気がしますけど。
ありがと
うございます。これから何かありますか、こうやっていきたい、こういう先生になりたいとか、こういうことしていきたいとか、こんな学校になってほしいとか。
でもやっぱり一番は今やっぱクラス会議をいろんな先生に知ってもらって、まあ当たり前にやっていけるといいなって、それがやっぱ子どもの幸せにつながるのかなって思ってるので、今はここ何年間かはそれをこうに力を入れてというか、広めていきたいなと思って、そうするとやっぱりそれぞれの学校で幸せな子どもたちが育っていくんじゃないかなって、もちろんね、勉強も大事だとは思うんですけども、それ以上にやっぱり自分がやっぱ社会に出て一番必要だなと思ったのが人と関わる力だなと思ったので、そんな力をこう身につけていってくれるといいなと思ったりとか、こうやってね、ともみさんと仲良くなれるっていうのは自分の、そういうのがあるのかなと思ったりとかしたりとか、
ありがたいです、
そういうのを子どもたちにもつけていってほしいなと思っておりますけどね。
どうしてもなんか私も親の立場で、これやったらとか、こうしたらっていうふうに言いがちですけど、自分でなんかこう考えていく力ってすごい大事じゃないですか。ねえ、だからいくつになっても こうしたらいいよって教えてあげれるわけじゃないのでそういう意味ではクラス会議って自分の意見も言わなくちゃいけないし、ね、人の意見も聞けるし、はい、いいですよ ね、
そうですね、いい力が自己決定ができる時間かなと思いますので、
本当ですね、
と言いつつ自分も宿題を家でねやりなさいやりなさいって子供たちに自分の子供に言ってるので あんまり言えないですけど、
そうですね、はい、でもぜひ第2回クラス会議セミナー in 尾張旭9月1日に行われますので、ぜひクラス会議ってどんなものかなって実践報告を交えながら、参加していただいて、
はい、
学びが得られると思いますので、お越しいただきたいと思います、は
い、
じゃあラジオを聞いてる皆さんにコメントを、
はい、ありがとうございます。今日はあの貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。本当にあの子どもたちをなんかこういい風に導けるといいなと思って活動していますので、もしちょっとでもお時間があったりとか、あの2学期からこんな風に頑張りたいなっていうことがある方、先生たちに集まってもらえると嬉しいなと思っています。はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは豊田市の小学校の先生です。瀬戸市在住の深見太一さんでした。深見先生ありがとうございました。
ありがとうございました。